黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー、今週は9月の給食の献立についてお話をお伺いします。今週も黒部市学校給食センターにやってきました。お話をお伺いするのは船子美香さんです。船子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ始まりました2学期ということで、今月の給食についていろいろとお話をお伺いしたいと思います。その前に夏休みなんですけど、船子さんはお小さい時どんな風に過ごしてらっしゃったんですか？
はい、やはり夏休みの思い出といえばラジオ体操とプールだと思います、はい、私が小学校の頃は朝起きてとにかくラジオ体操に行って、で午前中のプールの開始時間に間に合うように学校へ友達と向かって、でそこで一通りプールで遊んでから家へ戻ってお昼を食べて、はい、そしてまた午後からプールへ行くというようにそんな生活を繰り返していました。
なるほど。
で最近の夏はもう猛暑日や熱中症という言葉がよく聞かれて、で今年は特にコロナの影響もあって、外に出歩く機会が少なくなってしまっていますが、本当に私が子どもの頃はとにかく外に出て遊び回っていました。
なるほど、元気なお子さんだったんですね大人になってから夏休み、今年なんかはどんな風に？
そうですね、今年の夏休みは約3週間という短いもので、1週間ほどお盆休みをいただいたんですが、やはりお墓参りに行ったくらいで、あとは家で過ごしていました。外出する機会がほとんどなかったので、ちょっと寂しい夏休みだったなというふうに思っています。
そうですか。子どもたちもやっぱりちょっと寂しい思いをしたかもしれないので、ぜひ給食で盛り上げていただければと思いますけれどもね、その楽しみな2学期の献立、どんな特徴がありますか？
はい、2学期は地場産学校給食の日や黒部ジオパーク給食、毎月19日の食育の日に実施している豆を食べようの日というもの以外に、10月にはお月見メニューや目の愛護デーメニュー、ハロウィンメニュー、そして12月にはクリスマスメニューを予定しています、
はい、
また2学期は新米や野菜や果物などの収穫物が多い時期でもあり、梨やリンゴ、かぼちゃやさつまいも、里芋などたくさんの地場産食材を使用できるような献立を心がけています。
まさに実りの秋ですよね、はい、行事もすごく多いですね。
そうですね、
その中で献立の特徴っていうのはどんなところにあるんでしょうか？
9月の特徴といえば、先週の放送でお話しした黒部ジオパーク給食になると思います、また黒部産の梨も取り入れていて、幼稚園と中学校は14日月曜日に予定しています。
あ、そうなんですね。でも本当に子どもたち旬のものを旬の時期に味わえるっていうのはとってもね、贅沢っていうか豊かっていう感じですよね。
そうですね。で、やはり最近旬というものがちょっと失われつつあるので、やはり給食を通して今が旬だよということを少しずつ伝えていけたらいいなというふうに思っています。
ということで、9月はすごく行事も多くて取り入れていらっしゃる食材も多いということで、楽しみな学期でもあります。それでは後半はその献立の中から特徴のあるものをぜひご紹介いただきたいと思います。
黒部座ストーリー。
さて後半も黒部市学校給食センターの船子さんに2学期の給食についてお話を伺いしていきます。9月の献立の中から何か特徴のあるものっていうのを教えていただけますか？
はい、9月29日火曜日、 黒部ジオパーク給食の名水の里の味噌炒めをご紹介します。
はい、
名水の里の味噌炒めは黒部名水ポークとマコモタケをメイン食材とした味噌味の炒め物です。マコモタケはタケノコとアスパラの中間のような味と言われています。出回る時期は9月の終わりから10月の初め頃の約2週間と短いですが、スーパーの地場産コーナーでぜひ探してみてもらいたいと思います。
なるほど。私もあの取材に行った時に初めて出会う食材だったので、でもすごく美味しかったので、皆さんにもぜひ召し上がっていただきたいと思います。さあ、そしてあのいつもあの黒部市のホームページでこの献立について載せてらっしゃるんですけれども、その横にあの一口メモっていうのがね添えられていて、食育のお話だったり、あるいはあのマナーのお話だったり、いろいろ多岐にわたってますけれども、今月はどういったものを取り入れてらっしゃるのか、9月の一口メモの中から皆さんのこう参考になるようなもの、何かご紹介いただけますか。
はい、では取りすぎには注意しましょう。塩は昔から悪いことを追い払うといった意味で、いろいろな行事に使われてきました。また料理に欠かすことはできません。味を引き締めてくれたり、甘みを強くしてくれたり、料理を美味しくしてくれます。しかし取りすぎると病気の原因にもなります。給食ではスープや味噌汁など汁物の塩分量を測定しています。他のおかずと比べると味が薄いなと感じる日があるかもしれませんが、皆さんの健康のことを考えて味付けをしています。
ああ、わかります。あの前試食させていただいた時にちょっと食べ始めが薄いかなって思ったんですけど、終わり頃にちょうどになりますね。あれがきっと健康にいいバランスなんでしょうね。じゃあもう一つ教えてください。
はい、もう一つはクイズをしたいと思います。
はい、
今日は丸×クイズをします。日本人の食事といえばご飯に味噌汁ですね。味噌汁に欠かせない味噌は大豆から作られていますが、味噌は塩の働きによってできている。丸でしょうか、×でしょうか。
でも塩気が強いですよね。
はい、
じゃあ丸で。
正解は×です。
そうなんですか。
はい、カビの働きによって大豆が発酵することで味噌ができます。カビは汚いもの、病気の原因と嫌われていますが、食品を作るのに役立つカビもあります。チーズや納豆もカビの働きによって作られています。
なるほど。発酵食品っていうのは本当に美味しいですもんね。
美味しいですね。
ね、あの何が好きですか。
私はキムチが
好きです。いいですね。乳酸菌が多いんですよ、私ね。
って言われています。
あ、なるほど。あのそういった風にあの塩分濃度を考えたり、あるいは食物の成り立ちみたいのをね考えたりするためにも、この一口メモってのすごいいいですよね。
はい、
ぜひ皆さんもご覧になってみてください。ということで、今週は黒部市学校給食センターの船子美香さんに今月の給食、そして2学期の給食についていろいろとお話をお伺いしました。花子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
プロベザストーリー、いかがでしたか。今月もバランスの取れた旬のものを使った栄養豊かな献立になっていますね。さて、来週は黒部市の給食や食育などへの取り組みについてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。